人間の心の世界というのは本当に不思議です。ある心理学者に言わせれば、人間の心には潜在意識、あるいは深層意識と呼ばれる広大な領域が広がっていて、それは全宇宙の深淵にも匹敵するというふうに言われています。で、興味深いことに、潜在意識は主語を選ばない、あるいは潜在意識は主語が理解できないと言われています。で、これどういうことかと言いますと、例えばですね、ガールフレンドを見つけて、将来幸せな結婚をして、そして幸せな家庭を築こうとしている人を見たときに、俺はまだ独り身だ、なんだあいつだけ幸せになりやがって、羨ましい、あの結婚ダメになればいいのに、このように妬んだとします。あるいはですね、あいつは自分と同期入社なのにどんどん出世していく、あいつどこかで失敗すればいいのに、そのように考えたとします。すると、私たちの心は当然その自分の心の中のメッセージを聞いているわけです。そしてこれですね、主語を選ばないんです。あの人が失敗すればいい、この人が不幸になればいいと言ったとしたら、私たちの心の方はあの人もこの人も主語は関係ないんです。つまりその下の述語の部分だけ、つまり失敗すればいい、不幸になればいいという言葉だけを自分へのメッセージとして受け取るっていうんですね。そして今度は、私たちが何か行動を起こそうとするときに、そのマイナスの言葉、否定的なメッセージ自身が私たちの足を引っ張り始めます。結局自分が蒔いたものをそこで刈り取らなければならないというわけなんですね。昔の日本の人たちは経験的にそのことを知っていました。人を呪わば穴二つという言葉があります。人を落とし入れるための落とし穴を一生懸命掘っている人は、実はそのすぐそばに自分が落ちるための穴を同時に掘っているのと同じだというわけなんですね。私たちは普段の生活の中でどんな言葉を発し、心の中でどんな言葉をつぶやいているでしょうか。試練にぶつかるとき、不平や不満ばかり、希望ではなくて諦めと、あるいは誰かに対する誰かのせいにする言い訳ばかりということはないでしょうか。初代教会の使徒たちは違いました。壁にぶつかり、迫害を受け、試練を経験するたびごとに否定的な言葉を発するのではなくて、前を向きながら信仰を持って前進していきました。そしてその度ごとに生きて働かれる神様を体験していったんです。今週も聖書を開きながら、そのような使徒たちの歩みから学んでいきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞこの聖書の言葉を通して、あなたの私たちに対するメッセージを今聞くことができるように助けてください。私たちの固くなな心を砕いてくださり、ただあなたの愛だけに私たちの心を包んでくださいますようにお願いをいたします。救い主イエス・キリストの尊き御名を通してお祈りをいたします。アーメン。使徒行伝の前回の続きから見ていきたいと思います。使徒行伝、今週はですね、まず16章の19節から24節、ここをお読みしたいと思います。使徒行伝16章の19節からです。彼女の主人たちは 自分らの利益を得る望みが絶えたのを見て、パウロとシラスとを捕らえ、役人に引き渡すため広場に引きずっていった。それから二人を長官たちの前に引き出して訴えた。この人たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、私たちローマ人が採用も実行もしてはならない風習を宣伝しているのです。群衆も一斉に立って二人を責め立てたので、長官たちは二人の上着を剥ぎ取り鞭で打つことを命じた。それで二人に何度も鞭を加えさせた後、獄に入れ、獄吏にしっかり番をするようにと命じた。獄吏はこの厳命を受けたので、二人を奥の獄屋に入れ、その足に足かせをしっかりとかけておいた。前回私たち見てきましたけれども、パウロはイエスの御名によって占いの女に宿っていた悪霊を追い出しました。するともうこの女奴隷によって利益を得ることができなくなった主人たちは、パウロに対して敵対心をむき出しにしていったんですね。そして、彼らは画策してパウロたちを獄屋に送り込むことに成功しました。神の御言葉が剣となってこの世に投げ込まれるとき、この世の君であるサタンは慌てます。そして何とかそれを取り除こうとするんです。それがこの時起こった出来事だったんですね。で、今お読みしたところでパウロたちはですね、何度も鞭で打たれたと書かれていますけれども、後になってパウロはこの時のことをこう書いています。第二コリントの11章24節から25節です。第二コリント11章の24節から25節。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして一昼夜海の上を漂ったこともある。で、ここにですね、40に一つ足りない鞭を受けたことが5度と書いてありますけれども、例えばなぜ40に一つ足りない鞭かというと、40回打つと人は死んでしまうことがある、だからその1回前39回でとどめておくというわけなんですね。鞭打ちというのはそれほどむごたらしい刑罰だったんです。そのような激しい迫害を受けながら、この時パウロたちが取ったのは驚くべき行動でした。使徒行伝の次の16章25節を見てみたいと思います。使徒行伝16章の25節です。真夜中頃、パウロとシラスとは神に祈り賛美を歌い続けたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていた。なんとなんと、彼らは鞭打たれて血を流しボロボロに傷ついた体ではあったけれども、その苦痛の中から何をしたか。まず祈りを捧げた。そして信仰を持って主を賛美したと書かれているんです。彼らはこの否定的な状況の中でつぶやくことをしませんでした。決して不平不満を口にすることはありませんでした。それどころか真っ暗闇の惨めな牢獄の中で彼らはお互いに御言葉を語り合ったんです。そして祈りを持って励まし合ったんですね。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それは キリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。キリストの名のためにそしられるならあなた方は幸いである。その時には栄光の霊、神の霊があなた方に宿るからである。アーメンですよね。ハレルヤですよね。これが初代教会のクリスチャンたちが持っていた信仰だったんです。試練の時にこそ心を主に向ければ聖霊が宿ってくださる、主の臨在によって喜びにあふれることができるんだということを彼らは体験を持って知っていました。いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというのは聖書の教えですけれども、彼らは喜ばなければならないから、あるいは感謝しなければならないから主を賛美したのではありません。主の約束の御言葉を信じて、そして神は必ずこの約束を果たしてくださる素晴らしいお方であるというその信頼を持って主を賛美したんです。ぜひ皆さんに覚えておいていただきたいんですけれども、賛美というのは感情によって捧げるのではありません。もし感情によって私たちの信仰が左右されるのであれば、感情が落ち込んでしまったとき、私たちはもう神様を賛美するどころではなくなってしまいます。私たちは感情が高ぶったときも落ち込んだときも信仰を持って意思を持って賛美することを選び取ることができるんです。詩編の22編3節こういう言葉があります。しかしイスラエルの賛美の上に座しておられるあなたは聖なるお方です。しかしイスラエルの賛美の上に座しておられるあなたは聖なるお方です。私たちの主は、私たちの愛する神様は私たちの賛美の中にご臨在してくださるというんですね。この賛美するという、これもともとヘブル語で書かれているんですけども、この賛美するというヘブル語のもともとの意味は、今スクリーンの方に書きましたが、心の中に主を大きくするという意味があるんですね。心の中に主を大きくする。神様は私たちが主を賛美するその心の中に臨在してくださいます。だから私たちが感情を超えて主を賛美することを選び取るとき、私たちはこの神様の力と神様の臨在を身近に感じ取ることができるようになるんですね。パウロとシラスは最低最悪の状況の中で、もう絶対絶命のピンチの中で賛美することを選び取りました。そしてこの時の彼らの賛美はもうそれ自体が主の愛と臨在を証しするものとなっていったんです。この時他の囚人たちは奥にいるパウロとシラスの賛美の声を聞きました。奥の獄屋から祈りと賛美の声が聞こえてくるのをもう驚きを持って聞いていたんです。なぜかというと、彼らが夜中に普段聞く声といえば呪いや悪口、悲鳴、あるいはうめき声、そういった声だけだったからです。ですからもうこの賛美の声、祈りの声を聞いたときに獄吏もそして囚人たちも驚くしかありませんでした。寒さと飢えと拷問に遭いながらもなおも喜ぶことのできるこの人たちは一体誰なんだ、こんな状況の中でなんで彼らは喜ぶことができるんだ、神を褒めたたえることができるんだ、それができる彼らは一体何者だ、そのように感じざるを得なかったんですね。 そしてこの賛美の結果、何が起こったんでしょうか。次の使徒行伝16章の26節から28節をお読みします。ところが突然大地震が起こって、獄の土台が揺れ動き、戸は全部たちまち開いて、みんなのものの鎖が溶けてしまった。獄吏は目を覚まし、獄の戸が開いてしまっているのを見て、囚人たちが逃げ出したものと思い、剣を抜いて自殺しかけた。そこでパウロは大声を上げて言った。自害してはいけない。我々は皆一人残らずここにいる。こういうことが起こったんですね。この時起こった大地震、それは牢獄の戸が全部開いてしまうほどの大地震だったんです。で、この地震がなぜこのタイミングで起こったのか、エレン・ホワイトはですね、非常に興味深いことを書いているんですね。これは観覧から栄光への第21章の中に書かれていた言葉です。全天はキリストのために苦しんでいる人々に関心を寄せ、獄屋を訪れるために天使たちが使わされた。天使たちの足音に地は揺れ動いた。重い貫抜きのかかった獄屋の戸が開け放たれ、鎖と足かせは囚人たちの手足から落ち、明るい光が獄中にみなぎった。なんとなんと、この大地震の原因は賛美に反応した天使たちの足音だったというんですね。そしてここでもう一つの奇跡が起こりました。獄吏は囚人たちがみんな逃げ出したと思い込んだんです。彼らを牢獄に閉じ込めておくことは彼らの責任でしたから、彼らがもし全部逃げ出したとしたら自分の責任が問われる。それで彼はもう自分は死ぬしかない、死をもって償うしかないと思って自殺しようとしたんです。しかしここにあるように、実際はですね、扉が全部開いたにもかかわらず、そこから逃げ出す囚人は誰一人としていなかったんです。なぜか、パウロたちを通して表された主の臨在を感じたからです。神がここにおられる、聖なる神がここにおられる、その臨在を感じて彼らは恐れに満たされたんですね。そしてさらにもう一つの奇跡が次の29節から記されています。すると獄吏は明かりを手に入れた上、獄に駆け込んできて、おののきながらパウロとシラスの前にひれ伏した。それから二人を外に連れ出していった。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。二人が言った。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。それから彼とその家族一同とに神の言葉を語って聞かせた。彼は真夜中にもかかわらず二人を引き取って、その打ち傷を洗ってやった。そしてその場で自分も家族も一人残らずバプテスマを受け、さらに二人を自分の家に案内して食事のもてなしをし、神を信じる者となったことを全家族と共に心から喜んだ。ハレルヤですね。このスクリーンの方を書いてますけれども、獄吏はパウロとシラスの顔に天の光が差しているのを見たとエレン・ホワイトは書いています。彼らはその光の中に実は自分自身の汚れた内面を見せられたんですね。彼が自殺をしようとしたのは人に対する恐れでしたけれども、今度は聖なる神様の臨在の前に神に対する恐れの心が芽生えてきたんです。そして彼は心からへり下り、パウロとシラスに対して命の道を教えてほしいと願いました。そしてあの有名な 御言葉が語られることになります。主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。そしてこの家族は、この御栗は家族と共に救いの福音の御言葉を聞いたんです。彼らは奇跡を体験するだけでは十分ではなかったんですね。御言葉が必要なんです。御言葉を聞く必要があったんですね。そしてそれを信仰によってしっかりと受け入れ、バプテスマを受けて救いを得ました。そしてこの出来事はその地方一帯に口コミで広がっていきました。そしてさらに多くの人々が救いへと導かれることになっていったんです。この使徒行伝の記事が私たちに教えていることは、真実なキリストの証人は苦難にあっても神を賛美し続けることをやめないということなんです。そしてそのことによって私たちはさらにキリストの力強い証人として用いられていくんだということをこの記事は私たちに教えています。サタンは占いの女を通して人々を惑わし、それが御言葉によって妨害されると今度は暴力を持って力ずくでパウロとシラスの口を塞ごうとしました。もう福音を語ることができないように牢獄に閉じ込めたんです。しかし福音は何があっても閉じ込められることはないんです。このサタンの攻撃は今の時代も私たちに対しても変わることはありません。第一ペテロの5章8節、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っていると警告しています。そしてかえってキリストの再臨が間近に迫っている現代はなおさらなんです。私たちは目を覚ましていないとこの食い尽くそうとしているサタンにやられてしまうということなんですね。で、今私たちの日本はまだ平和だと思うかもしれません。しかしお隣の中国でも習近平の体制になってキリスト教に対する迫害はさらに激しくなっています。今月になって東京家人教会にホアン先生とそのご家族の皆様が、新しく、家人教会の方に赴任されましたけれども、ホアン先生の奥様ですね、ヨウ・ジャーさんはですね YouTube で、実は、ある訴えをしておられるんですね。実は、このヨウさんのお母様は信仰のゆえに今中国で投獄されているんです。なぜか家の教会をリードしていたというその理由によってもう12年間も獄中生活を続けておられるんですね。皆さんもぜひですね、神様の奇跡の力が働いて、ヨウさんのお母様だけではなく獄に閉じ込められているクリスチャンたちが解放されるように、教会が開かれるようにぜひ祈っていただきたいと思います。ある中国の方の証を紹介したいと思います。これはちょっと楊さんとはまた別の証ですけれども、この方はノンクリスチャンだったんですけれども、迫害をきっかけにして信仰を持ってクリスチャンになった方なんですね。こういう証です。昨年私は職場のあるクリスチャンの友人から集会に誘われました。それは家の教会の集まりで、皆手をたたいたり歌ったりしながら神を賛美していました。その後一人の男性が立ち上がって聖書の話を始めました。すると突然数人の公安局員が入ってきて、これは違法な集会だ、全員逮捕すると怒鳴りました。牧師を含め5人が逮捕されました。運悪く私もその中に入ってしまったのです。友人は私にこう言いました。 どうしようもなくなった時はイエス様に祈るんだ、そうすればイエス様は必ず助けてくださる。公安局に着くと取り調べが始まりました。局員は私に向かって、立て、足を揃えて両手を横に広げろ、怒鳴りました。彼らは十字架につけられたキリストの格好を私たちにさせたのです。少しでも動けば殴られます。しばらくすると手は震え出し、足も限界に達しました。すると一人がタバコに火をつけ、私の手のひらに押し付けたので、私は叫んで床に倒れました。彼らは私の体を何度も何度も蹴りました。自分でもあばら骨が数本折れたのが分かるほどでした。その時私は瞬間的に祈りました。イエス様、あなたが本当に神様なら助けてください。すると驚いたことに、体中に冷たい水が流れるような感覚が走り、新鮮な水の香りがしました。そして不思議なことに、私を痛めつける彼らに対する憐れみの心があふれ出してきたのです。自分でもそんな感情が湧いてくることなど信じられませんでした。しかしそれこそが私のうちに働いたイエス様の力だったのです。翌朝釈放されるとき、私は思わず彼らに言いました。一言お礼を言いたいのです。彼らはびっくりしていました。私をクリスチャンにしてくださったことを感謝します。あれくらい痛い思いをしなかったら、私はイエス様に祈ることをしなかったと思います。今や私の心の中に愛と勇気が満ち、新しい霊が私の中に流れているようでした。私は今本当に自由を感じています。今私が望むことは、ただイエス様を中国のすべての人に伝えたいということです。キリストのために、また迫害を受けることがあっても、神の助けによって耐えることができると私は確信しています。どうぞ私たちのために祈ってください。こういう証がたくさん寄せられているんですね。サタンはクリスチャンを落胆させ信仰を奪おうとしますが、賛美するクリスチャンに手を出すことはできないんです。サタンは神の御言葉を閉じ込めようとしますが、福音は決して死なないのです。この聖書の御言葉こそ、この世の君であるサタンを打ち負かす唯一の力であるということを私たちは覚えたいと思うんです。今イスラエルとパレスチナの紛争が大変な状況になっています。もう何千年という歴史の中でもつれてしまったこの両者の関係は、もう手の施しようがない、もうどうしようもないと誰もが感じています。しかし数年前、ハマスの幹部の息子であるモサブ・ハッサン・ユーセフさん、この方の証が本となって出版されたんですね。ハマスの息子という本として出されているんですけれども、この本の中から少し彼の証を紹介したいと思います。私は新約聖書を最初から読み始めた。三条の水訓の箇所を読んだ時こう思った。わお、このイエスって男は本当に感動的だ。彼の言うことはみんな素晴らしい。私は夢中で読んだ。どの説もこれまでの私の人生の傷に触れるようだった。メッセージは簡単なのに、なぜか私の魂を癒し希望を与える力を持っていた。それから私はこの部分を読んだ。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。 しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。こうして天にいますあなた方の父の子となるためである。これだ、この言葉に私は雷に打たれたようになった。こんなことはかつて一度も耳にしたことがない。でもこれこそが今までの私の人生でずっと私が求め続けていた言葉だった。ここ数年私の敵は誰なのか知ろうとしてもがいてきた。イスラエル人は私の敵ではない。ハマスも叔父のイブヒラムも銃で私を殴った連中も拘置所にいた猿のような看守も敵ではない。敵は国籍や宗教、肌の色で決まるものではない。私たち全ての人に共通する敵が存在するのだ。強欲、傲慢、そして悪意と悪魔の支配する心の闇である。イエスは人を裁くな、自分が裁かれないためであると言っている。アラーとは全く違う。イスラムの神は裁く神であり、アラブ社会はアラーの教えに従っている。イエスは律法学者とパリサイ人の偽善を非難した。イエスが聖書で語っていることはすべて私にはすんなりと理解できた。圧倒されて私は泣き始めた。私の生活の規範が突然劇的に変化した。コーランではなく聖書の影響を受けているのだから。それは1999年末のこと。私は21歳だった。こうして彼はクリスチャンになっていったんですね。で、この写真は彼が2007年にアメリカに亡命した頃の写真です。イエス様に出会う前と後、顔つきが随分変わっているということが分かりますよね。この終わりの時代の争いの絶えない世界に、やめる社会に悩む人々に本当に必要なのはこの聖書の御言葉、許しの福音なんです。それはサタンが怒りを持って総攻撃を仕掛けてくる、それに対抗することのできる力を持った神の言葉なんです。私たちはこの終わりの時代にこの救いの御言葉によって、ただ神様の憐れみによって救い出されました。だからこそ今度は私たちが福音を必要としている人々にこの神の御言葉を伝えていくという責任があるんです。私たちが救われたのは自分だけが救われるためではありません。私たちが救われたのは人々を救いに導くためであるということを決して忘れてはならないんです。今苦しい状況の中に置かれている方はいらっしゃるでしょうか。その方はどうぞ状況にではなく、私たちを愛してくださった、私たちのために命を捨ててくださった主に心を向けてください。もうダメだと思われるような状況を受け止めて、その事態を主に明け渡していくときに奇跡の御業が起こされます。どんな否定的な状況にあっても私たちは御言葉の力に信頼したいと思います。私たちには苦しい試練の中にあってもこの御言葉の約束を握りしめ、それゆえに主を賛美することのできる道が備えられているということ、このことを感謝します。ある意味私たちは皆罪の世という獄中に囚われています。しかしこの罪の世界の中から、この罪の獄中から主を見上げながらハレルヤと主を賛美して前進していきたいと思います。そしてそのようなキリストの証人を常に 感謝して喜んでいく、そのようなキリストの証人をこの世の人々は見たがっているんです。そのために皆さんお一人お一人の人生が神様によって力強く用いられていくことを願っています。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。